の支部の会にお越しくださいましてありがとうございます。今日は時節柄イエス・キリストの受難週、そして杉越の祭り、そして十字架刑ですね、それについて学んでいきたいと思います。この箇所は皆さんよくご存知の箇所だと思いますけれども、今日は特に聖書の中でもヨハネの福音書を中心に学んでいきたいと思います。でユダヤ歴では、ペサハという杉越の祭りがあります。それが今年は4月の4日から11日までです。そして教会歴では、シロ聖日が3月29日、そして4月5日がイースターということです。このちょうど今の時節というのはこの受難週、そしてユダヤ人の祭りである杉越の祭りですね、それとキリストが十字架でお亡くなりになった、そのことにやはり思いを伏せて、そのことに私たちは学んで、そのことから学んでいかなければならないと思います。ここに挙げておきましたけれども、イエス・キリストの十字架に関する予言は実にたくさんあるんですね。でその中でもここに少し挙げておきました、十字架上での死の予言、そして雛形、サタンにかかとを損なわれた女の子孫のことがもう創世記の3章の15節のところで語られています。このサタンはその後頭脳天が砕かれるわけですね。その前に少しだけこの女の子孫であるメシアを傷つけるという予言ですね。それがまさにイエス・キリストの十字架上での死の予言ということになります。それから創世記の4章の4節のところでは、罪の贖いには生贄が要求される、血を流さなければ罪の贖いはなされないということですね。そのことがすでに創世記の4章の4節、アベルの捧げ物を神が受け入れられ、カインの捧げ物を神が拒否されたというその箇所ですね、そこに反映されています。神の子羊がすでに予兆されていたわけです。それから創世記の22章の13節から14節のところは、これはヨシェルの会の最初に扱いましたアケダーの出来事ですね。アブラハムがイサクを生贄として神に捧げるというそこの箇所です。しかし神はイサクを生贄に捧げるのではなく、すでに生贄のお羊を備えておられた。でその生贄のお羊はこの茨に角を引っ掛けてもがいていたわけですね。顔中血だらけにしている状態、それが茨の冠をかぶせられた神の子羊キリストの予兆ということになるわけです。それから民数記の21章の6節から9節のところでは、これは当時この罪のために蔓延したこの病からの贖いですね、そのためには聖堂の蛇を仰ぎ見ることによって、その信仰ですね、それを仰ぎ見れば癒されるという、その信仰によって癒されるということが行われたわけですね。その時に聖堂の蛇が作られました。そこに象徴されたのは十字架上のキリストを仰ぐ、キリストこそ罪を贖う神の子羊、救い主であるということを信じる者は救われるということですね。ですからこれもこの十字架上のキリストを象徴していたということになります。それから出エジプト記の12章の5節から7節のところには、杉越の子羊をどのようにして用意して、そしてどのようにほふられるのか、そのことが詳細に書かれています。この杉越の子羊こそ十字架上で贖いの死を遂げられたイエス・キリストを象徴するものであるということが言えるわけですね。さてキリストの受難週の足取りを見ていきたいと思います。聖書には、教官福音書というマタイ・マルコ・ルカという3つの福音書ですね、それの他にこのヨハネの福音書があります。ヨハネの福音書はこのヨハネの福音書だけは視点が違うわけですね。ですから教官ではなくて、後から、補足的に必要なメッセージが語られたのがこのヨハネの福音書です。で今日はこのヨハネの福音書から学んでいきたいと思います。でヨハネの福音書はイエス・キリストの3年半にわたる、ミニストリーですね、それが書かれているのがヨハネの福音書です。そしてその半分は 受難州に、受難州のことはその半分に書かれているんですね。もうヨハネの福音書を見ていただくとお分かりですけれども、もうすぐに受難州に入っていくわけです。でしかも3分の1は最後の24時間なんですね、24時間に集約して語られている。ですからすでにあった共感福音書の内容に、もっと詳細に間違うことがなく、この出来事を理解する必要がある。そのために、まさにこのヨハネの福音書は書かれたようです。12章の一節のところを見ますと、ここには杉越の祭りの6日前にイエスがベタニアに来られたということが書かれています。イエス・キリストがこの受難州に行動されたことというのは、これはただ人間が勝手に行動したというのではなく、すべてこの神の掟に書かれている通りのことを実践された。これが学んできますとよくわかります。ですからイエス・キリストがベタニアに到着された日も全部意味があるんですね。6日前、なぜ6日前なのか、それは生贄の子羊をほふる日にちと非常に関係があるわけなんです。ですからその時までにはエルサレムに入っていなければならなかったわけですね。そのことを考えますと、それから逆算して何月何日に旅行をして、そして安息日は休んで、そしてその次の日曜日にはいわゆる教会歴でいう主労聖日ですね、エルサレムに入場する、そういったことが全部計画的になされたんですね。そのことが分かります。2、3の月の、ですから逆算していきますと、これは2、3の月の8日ということになります。杉越の祭りの6日前、イエス・キリストはベタニアに到着されました。エリコからベタニアまで旅をしてこの日に着かれたわけです。でユダヤ人たちの掟では、安息日には本当に短い距離の旅はできますけれども、長い旅は許されていません。ですからイエス・キリストがベタニアに着かれたのは決して安息日ではないということがまず明らかになります。そうしますと、次の日に晩餐をしています。で晩餐というのは、安息日の日というのはとにかく人を集めて、そして共に食事をする、そして静かに人との交わりですね、神との交わりをするのが、これ安息日なんですね。ということは、この2節を見ますと、晩餐をしたということが、晩餐を用意したということが書かれてますね。ということが、この日が安息日です。安息日の前の金曜日、これが2、3の月の8日ということになるわけですね。もうはっきりこう決まってくるわけですね。何月何日にどういう行動をされたかということですね。そしてちょうどこの晩餐会の時に、マリアがイエス・キリストの足に、足を洗うた、ほこりまるけの足を洗うのに香油を使ったんですね。ナルドの香油を使って足を洗って、そして自分の髪の毛でそれを拭いた、その出来事がこの時に行われたわけです。でそのことに対して、非常に非難する弟子もいました。しかしキリストが言われたのは、このマリアは私の埋葬のための備えをしてくれたのだということを言われましたね。ということは、イエス・キリストはもうすでに自分がどのような形で死ぬのか、いつ死ぬのか、すべて分かっているので、その備えをご自身着々としておられた。そして当時、このイエス・キリストが今どういう状態で歩んでおられるかを洞察したただ一人の女性ということなんですね。マリアはそのことに気づいていた。ですからイエス・キリストの埋葬の用意ですね、それをしたということになるわけです。この週、何が起こるかをマリアは知っていた。そしてイエスはそのことを、その洞察ですね、それを与えられたということになるわけです。そして、2、3の月の10日ですね、その翌日ですね、イエス・キリストはエルサレムに入場されます。それは12節のところですね、ヨハネの福音書12章の12節のところを見ていただきますと、キリストがエルサレムに入場されたことが語られています。これがいわゆる教会歴でいう主ロ聖日ですね。主ロの葉を取ってホサナホサナということでイエス・キリストをお迎えしたんですね。ホサナっていうのは、私たちを解放してください、私たちを救い出してください、救ってくださいという意味なんですね。つまりユダヤ人たちが願ったのは、ローマ人の支配下にあったわけですから、そこからの解放を願った。 そのための王メシアが来られたと信じたわけですね。そしてその時にイエス・キリストはロバに乗られました。でこのロバに乗るということは、ちょうどソロモンが戴冠をした時に、ラバですね、ダビデのラバに乗って、そしてエルサレム中を巡り歩いたんですね。ここに挙げておきました列王記第1の1章の32節から40節のところにこのソロモンの戴冠のことが書かれています。その時にはラバを用いました。それは当時はラバというのは非常に貴重な輸入品だったわけですね。ですから王子とか王たちが用いる乗用車であったということになります。ここではイエス・キリストはロバに乗って、誰も乗ったことのないロバに乗ってエルサレムに入られたわけですね。つまりダビデの血筋の王であるということを宣言されたことになります。そしてこのことはゼカリア書の預言の成就になっています。でこれから学んできますとよくわかりますけれども、ヨハネ、著者ヨハネはこれはすでに予言されていたことで、このように成就したということを繰り返し語っています。つまりすでに語られていたことをイエス・キリストはそれをそのまま実践された。そして結果的に神のご計画を成就されたということになるわけです。でその間には自由意志を持った人間が絡んでくるわけですね。そしていろんな陰謀もあります。それは自由意志で許されていますから、みんな勝手に陰謀を計画したわけです。でもそれをも許されたのは神なんです。ですから結果的に全ての人間のやること、それが許された状態でなおかつ予言されたことが全て成就したというのが、これがここに語られていることなんですね。このように生きた人っていうのは誰もいないんですね。それはイエス・キリストは初めから人類を救うという神の大きな御目的のためにこの世に来られた方であるということを証しします。この世にはいろんな宗教家とか良いことをした人たちたくさんいます。でもその一人一人に神のこのようなご計画があって、その成就のために神によって用いられた人っていうのはいないんですね。良いことをしてそれは褒めたたえられるかもしれない。でももうはるか前から、創造の最初から計画されていたこと、それを成就してくださったのはイエス・キリストお一人ということになります。この杉越の祭りの時節に関してですけれども、ここに3つの祭りを挙げておきました。実は随分混乱が起こっています。杉越の祭りといいますと、レビ記を23章などを見ていただきますと祭りのことが細かく書かれています。そうしますとこの時節には3つの祭りが同時に、ほとんどもう同時ですね、続けて行われることが分かります。ですからこの新約聖書で杉越の祭りという時にはこの3つの祭りが全部ひっくるめられているんですね。でそこが非常に大きな混乱になっています。例えば出エジプト記の12章の3節から6節のところを見ていただきますと、最初に杉越が行われたのはどういう状況下であったか、そのことがはっきりと語られています。でその時に杉越の子羊をどういう意味で用意するのか、つまり贖われるというのは元にイスラエルの民が戻されるということですけれども、エジプトで隷属下にいた者がそこから解放される必要があったわけですね。でそのためにはこの罪のない子羊を殺して、そしてその血を家の戸に塗るわけです。そうしますとその血が塗ってあるところだけは血による贖いですね、死の天使が通り過ぎるわけです。つまりその中にいる者たちは贖われる安心ですね。それがそういう形で救いかあるいは滅びかがはっきりしたわけです。その出来事が出エジプトということで、そこからイスラエルの民は贖われて救出してアラノに行くことができたわけですね。その出来事にちなんでいます。でその時の杉越の生贄をほふるのが2、3の月の14日なんですね。で10日に実はこの子羊の用意をします。この子羊は完璧でなければならないんです。神に捧げる生贄は完璧でなければならない。ですから10日に、この家族の中に入れられます。そしてみんながこの子羊を見守るんですね。自分の家族の一員のようにして見守ります。そして、欠陥がないかどうかを確かめるわけです。欠陥がないということが分かった4日目ですね、14日にこの生贄は 神に捧げるために殺されるんですね。でイエス・キリストはまさに 2,3 の月の10日にエルサレムに入城されて、そして公の人たちの目にさらされ始めたわけですね。ですからその4日間というのは、いつもオリブ山の方には行っては、この朝になるとエルサレムに入城され、そしてそこでメッセージを語られたわけです。つまり十字架に至るまでの毎日毎日は公の目にさらされる状態だったわけです。つまりこの方が完璧な方かどうか、それを大衆は全部吟味したわけですね。で最後にピラト自身が欠陥がない、罪がない、つまりこれは完璧な生贄の子羊であるという宣言になったわけです。そのことでちょうどこの 2,3 の月の10日から14日というのは杉越の生贄の子羊が吟味される時であり、イエス・キリストはまさにその時に吟味されて、そして生贄に完璧なものとして十字架にかけられたということになります。杉越の祭りは 2,3 の月の14日に祝われます。そしてその翌日ですね、15日は種を入れないパンの祭りが7日間始まります。ですからいわゆる杉越の祭りの時節というのは8日間の祭りということになります。そしてこの杉越の祭りの時に子羊がほふられるわけですね。夕刻、次の日に入る直前ですね、午後3時に子羊がほふられます。そしてその生贄を、これはいわゆる全焼ローストするわけですね。その生贄を次の日、つまり種を入れないパンの祭りの夕食として食べるわけです。ですからパンの祭りが始まるにはこの生贄の子羊が必要、生贄になっていなければ、もう死んでいなければいけないわけですね。それがほふられた後、それを皆で食べる、それが杉越の食事ということになります。杉越の食事が食されるのは 2,3 の月の15日ということになるわけですね。そして初穂の祭りというのがあります。イエス・キリストは死人の中から初穂としてよみがえられたということを新約聖書でも聞かれたことがおありだと思います。この初穂の祭りというのは杉越の祭りの後に安息日が来ます。その安息日の翌日祝われるという、そういうふうなことが決められているわけですね。で実はこの安息日に関してなんですけれども、この安息日が、私たちは安息日というと土曜日、つまり週ごとの安息日というふうに思ってしまうわけですね。ところがユダヤ教の掟ではこの主の礼祭が始まる最初の日ですね、つまり 2,3 の月の15日はパンを入れない、種を入れないパンの祭りがありますね。この初日こそこれ安息日なんです。ただ週ごとの安息日とは違って大いなる日という言われ方がします。大いなる日なんですね。ですからイエス・キリストが受難に遭われた週というのはこの大いなる日、つまり種を入れないパンの祭りの初日があって、次の日がたまたま週ごとの安息日であったということになります。2日安息日が続いて、そしてその後の日によみがえられたということになるんですね。でこの非常にその複雑な理由があったために、このユダヤ人の掟に通じていなかったキリスト教の神学者たちはこのことを無視してしまったわけです。ですから13日の金曜日がイエス・キリストが十字架にかけられて、そして日曜日によみがえられたという、単純に考えて安息日が一つというふうになればそういうことが可能なんですね。そのことになってしまったわけです。でもこれから学んでいきますと、そのことははっきりと聖書に書かれていたということが分かります。杉越の祭りの生贄の子羊というのは、これは創世記の22章の8節、アケダーの時のあの出来事に象徴されますね。それから洗礼者ヨハネはイエス・キリストをこの世に導入した時に世の罪を取り除く神の子羊として導入したんですね。ですから、この洗礼者ヨハネも初めからイエス・キリストはそのためにこの世に来られたということを初めの時点から語っていたということになります。祭りの詳細に至る特徴というのはこれから見ていきますと全部イエス・キリストによって成就されたことになります。 欠陥のない生贄の血を捧げなければいけない。ですからイエス・キリストは罪のない欠陥のない方でなければならないということになるわけですね。それから生贄の子羊は、この骨を折ってはならないという習慣もあるんです。ですからイエス・キリストは最後に足の骨を折られることがなかったんですね。そういった何でもないような出来事が全部すでに語られている掟を成就する形になります。ヨハネの福音書の13章に行きますと、ここには2、3の月の14日ですね、1日早い杉越の食事がされたことが書かれています。杉越の食事をイエス・キリストは最後の晩餐と言われました。でキリスト教会ではそれがこの杉越の食事でそのものであるかのように語られてきましたけれども、厳密には1日違います。というのはイエス・キリストが十字架上で ほふられた後ですね、その後杉越の食事が始まるんです。それはこれから見ていきますと明らかにそのことは語られています。ですからイエス・キリストが弟子と共に、この晩餐をされたのは杉越の食事の日ではなかったということですね。つまり1日前なんです。ということはあの時に、主が創始された主の晩餐ですね、これはキリストが新しく始められた晩餐ということになります。ですから杉越の食事が、主によって主の晩餐になったのではないのです。ユダヤ人たちはそのまま杉越の食事を守ります。イエス・キリストは新しく主の死を覚えて人たちが集まって主が来られるまで祝い続けなさい、ということで主の晩餐を創始されたんですね。これは1日前です。2階の大広間で行われました。でその時の晩餐に気づかれると思いますけれども、パンがあります。そしてブドウ酒があるんですね。でも生贄の子羊がないんです。その晩餐には生贄の子羊がないんです。主ご自身が生贄の子羊ですよね。ですから次の日に死はほふられることになるわけです。そのように全く矛盾がないんですね。ところがいつの間にかこの杉越の食事と主の晩餐が一つになってしまった。ですから混同が起こってしまってますね。これはイエス・キリストが創始された主の晩餐、それを教会、クリスチャンは今日も守っているということになります。でユダヤ人はユダヤ人で杉越の食事を守っています。ですからクリスチャンが杉越の食事を守る必要、ある意味でそれを守ることとイエス・キリストとの関係は何もないということです。もちろん守りたい人は守ることは結構です。でも主の晩餐は別であるということですね。さてヨハネの18章に飛びます。このようにこのまず導入ですね、導入がありまして、いよいよ18章19章というのは最後の受難の週に、受難の最後のところですね。その出来事に入っていきます。イエス・キリストはゲッセマネの園で祈っておられました。そしてそこで逮捕ということが起こるわけですね。そして裁判にかけられます。で、2、3の月の14日の真夜中ですね、2、3の月の13日ですね、これは表を上げておきましたから、3ページのところを見ていただくとよくわかると思いますけれども、13日の月14日ですね、14日のこの、暗いところは夕方です。ユダヤ人の暦というのは夕方から始まります。夕刻、日が暮れる頃ですから、だいたい夕方の6時ぐらいというふうに見ていただいていいと思います。6時ぐらいから、そして次の、この日が暮れるまでですね、それがユダヤ人でいう1日になります。夕から始まって昼朝ということで、夕から朝ですね。ですから 黒い部分から始まって朝になります。でこの14日の1の部分ですね、この部分が最後の晩餐ということになります。イエス・キリストが創始された最後の晩餐、これを夕方6時過ぎですね、守られ始めたわけです。つまり14日の始まったその日ですね、その時に晩餐が始まったわけです。そしてその後ゲッセマネの園に移動されて、そこで祈られたわけですね。そして真夜中頃ですね、これはまだ1の中に入ってますよね、逮捕という出来事が起こります。そしてその後不当な裁判にかけられて、 朝方まで6時間ぐらいを本当にたらい回しにされて、そして最終的にはローマのこのポンテオ・ピラトの下で死刑宣告がされる、その手続きが取られるわけですね。そして翌朝の午前9時ぐらいに十字架につけられたということは、もう6時間ぐらいたらい回しにされて、そして最後の3時間いわゆるローマの法廷にかけられて、そして9時ぐらい十字架刑にかけられたということで、非常に不当な裁判であったということがわかります。その間イエス・キリストは休んでいる暇がありません。牢屋に入れられている暇もないんですね。もうたらい回しです。そのような形でことはどんどん進行していきます。ヨハネの福音書の18章の4節から9節のところを見たいと思います。ここにはイエス・キリストは誰を探すのかと、あのゲッセマネの園にユダを先頭に敵ですね、イエス・キリストを憎む者ですね、逮捕しようとしてやってきたわけです。でその時にキリストは何度も誰を探すのかということを繰り返しておられます。これは弟子たちへの安全をいつも配慮されたキリストの愛がうかがえますね。これは予言の成就でもあるんですね。ヨハネの福音書の17章の12節のところに、自分に与えられた者たちをどうぞ完全に守ることができますよ、父も守ってください、そして私も自分に与えられたものを完全に守るということが予言的に語られているわけですね。それの成就です。ですからこの弟子たちに囲まれているところにイエス・キリストがおられた。そこに敵がやってきた。敵は実は弟子たちを全ても逮捕する目的であったということがいろんなところから伺えます。その後マルコが逃げるときに捕まえられようとしたので、マルコは服をそのまま衣を残して逃げたわけですね。つまり全員捕まえるつもりであったということがわかります。しかしキリストは誰を探すのか、もし私であればこの人たちは捕まえないで返してくださいということを願っておられるんですね。そういった形で何度も何度も強調しておられます。そして人々が あなたは誰かとこう言うわけですね。あなたはナザレ人イエス・キリストかということで確認をします。そこでイエス・キリストご自身が5節のところで、それは私ですというふうに言われたわけですね。5節そして6節ですね、それは私ですと何度も言ってるわけです。しかし彼らはこのイエス以外のものも捕まえて、そのうち最後にイエスだけをというふうに考えたんでしょうか。でもこの時に主が言われた時、彼らは後ずさりし、そして地に倒れたとあるんですね。でこれはなぜ地に倒れたのでしょう。これはユダヤ人たちは神の名を語りません。恐れ多い神の名を語ることをしないんですね。ですからヤーウェなんて絶対言いません。この口にしてはならないほど神聖な神の名、私は何々であるっていうのはまさに神の名なんですよね。それがイエス・キリストご自身の言葉として出たときに、その神の言葉に人々は圧倒されたんですね。自分たちが口にすることもできない、そのような神々しい神の名、それは私です、ありてあるものですね。私が神であるということをイエスは語られた。それに対してこの神聖な神の名とキリストご自身の言葉に人々は圧倒されてしまったわけです。ですからこういったところからも、もしイエス・キリストが逃げようと思えば逃げるチャンスもいくらでもあったわけですね。それぐらい神の力が働いています。しかしキリストは父のご計画を全うするためにこの地上に来られたわけです。ですから最後の最後まで、父に従順であられたわけですね。8節のところにも、私だとあなた方に言ったでしょうということは、やはり弟子たちを捕まえようと彼らがしたということですね。この人たちはこのままで晒せなさい、これ命令権なんですね。何度も言ってるでしょう、私がその本人である、私だけを捕まえなさい、この人たちは晒せなさい、これは命令権なんですね。もうここにもイエス・キリストのすごい威厳が感じられますね。そこで9節のところで、ただ一人も失わなかったという形で、実際イエス・キリストの前で殺された人は一人もいないんですね。でその時にシモン・ペテロは早まって剣を抜いて、 マルコスという大祭司のしもべの耳を打ち落としてしまったんですね。でその時イエス・キリストはすぐに癒されました。それはなぜでしょうか。もし癒しが起こらなければペテロは捕まえられていたんですね。当然ですよね、殺人犯として。でも言葉は成就しなければいけないんですね。キリストに与えられたものは誰も命を落とすことがなかった、みんな救いの過程なんですね。そのような形で捕まえられてはいけなかったんですね。ですからイエス・キリストはそのようなことになる前にすぐに癒された。ですから一瞬の前に起こったんですね。ほとんどそれが目撃だから、もう治っているから殺人犯として逮捕することもできないんですね。これがイエス・キリストが最後に行われた奇跡です。それは命を、このペテロの命、そしてまた裁判沙汰からもう救うためであったということですね。もう最後の最後までご自分のことではなく周りの者たちに配慮されたキリストの愛が感じられるわけです。そしてその後6度にわたって、法廷にかけられます。ユダヤ人法廷にまずたらい回しにされますね。アンナス、カヤパ、そしてサンヘドリンというユダヤ人のこの議会ですね。そしてその後ローマ人法廷に回されます。ピラトですね。でピラトはその途中でガリラヤの領主であったヘロデのところにも、キリストを送るというようなことをします。それはヘロデはある意味でイエス・キリストが無実であるということを知っていたわけですね。ですから無実なものをこの十字架刑にかけるわけにいかないわけです。何とかして釈放しようという頭がいつもピラトの頭にあったということがこの流れから読み取ることができるわけです。アンナスはカヤファの宗徒でした。このアンナスが登場することには、いろんな細かい理由があります。全部理由があるんですね。しかしそれを語っていると他のところに進めないので、今回はとにかくカヤファの宗徒であって、カヤファよりもまだこの力があった、もう大祭司としては退職しているんですけれども、まだ力があったのでユダヤ人たちはカヤパのところに行くよりもアンナスのところに、こういう問題を持っていったということが伺えるわけです。そして、ローマ人の支配下に置かれていましたから、ローマの法この規則の下では大祭司は毎年毎年任命されたわけです。ですからその年の大祭司カヤパという表現がありますね。それは、その年任命されたカヤパということになります。でイスラエルの掟では大祭司というのはもうこれは終身職なんですね。一回、任命されればその人が死ぬまで、その職を続けることになります。そこが、違うんですね。カヤパはローマの下で大祭司として任命を受けていた。ですからその年の大祭司という注釈がつけられているわけですね。で、カヤパよりもアンナスが人気であった。ですからでも大祭司はカヤパですので、カヤパの元にも連れられていったわけですね。そしてサンヘドリンでは死刑にするための協議がなされたわけです。そしてそのようなことをしているうちに、もう真夜中にもしイエス・キリストが逮捕されたとしたら6時間ぐらいはあっという間経ってしまうわけですね。そしてだんだん明け方になって明るくなってきた。そこでローマ人の法廷が始まります。そしてローマ人法廷のこのピラトの方に連れられていくことになったわけです。ということはユダヤ人の法廷にたらい回しにされた間は真夜中なんですね。掟ではローマの掟にしてもユダヤ人の掟にしても真夜中に裁判が行われるということはありえないことなんですね。それからイエス・キリストが逮捕された時に縛られましたね。ユダヤ人の掟ではまだ裁判にかけられる前、その人の罪が確定する前ですね、その前に手を縛るということはこれも違法です。で実際にはこのイエス・キリストの裁判に関しては違法の出来事、これはもう数えると20以上あるんですね。それが全部イエス・キリストに対して行われた。ローマの側も違法を起こして違法です。そしてユダヤ人の側もありとあらゆる違法なことをしたわけですね。それがこの実態ということになるわけです。ピラトはこのヘロデがガリラヤの領主であるということを聞き、イエス・キリストはガリラヤで宣教されましたね。そしてナザレ人ですからガリラヤの人ということで、このヘロデのもとに送るようなこともしたわけです。これは、ローマ人の法廷では違法です。そのようなことをしてはいけないんですね。 ですからもう本当に違法ずくめということが分かります。さてこの18章の17節のところでペテロが最初にイエス・キリストを否定する、もうそのような状況に追われてしまってとっさに口をついて出た言葉がキリストを否定するものだったわけですね。これ第1回目ですね。そして続いて25節と27節ですね。続いてペテロの否定があります。つまり3度否定したときに鶏が鳴いたわけですね。そこですでにキリストが予言しておられたことを思い出します。本当に、ペテロはそのイエス・キリストの予言が成就するようにと思ってやったことではないんですね。もうこれは人間がとっさにそのように反応してしまう、その結果がすべて予言の成就という形になっているわけです。この23節ですね、18章の23節の言葉はこれは非常に重大な言葉です。イエス・キリストがいろんなことをこのユダヤ人の法廷をたらい回しにされたときに質問されたわけですね。でその時にイエス・キリストはなぜ私に尋ねるのかと、私は公で何でも語ってきたではないかということを説明されましたよね。その時22節、そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのような答え方をするのか、これ大祭司カヤパですねと言って平手でイエスを打った。これは公の場で、ユダヤ人たちがもう全員集まってますね。もちろん真夜中ですから、いわゆる公の法廷の場ではないんですけれども、人々が集まっているそのような場所で、大祭司のしもべがイエス・キリストを平手で打ったわけですね。これはイエス・キリストにとっては、この世の人にとっては大変な屈辱、恥辱ですね。このようなことが起こるともう立ち直れないぐらいにショックが大きいものなんですね。でその後のイエス・キリストの反応なんですね。23節、イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか。でこれは罪人が言える言葉ではないんです。多分そのことに気づかれておられる方もお会いではないかと思いますけれども、私たち人間は皆罪人です。自分の中に罪があるのでいろんな形でその罪を隠そうとする行為をするんですね。そしてその罪から逃れるために自分を防御する反応というのがあります。すべての人はこの自己防御反応というのを持ってるんですね。ですから例えばすっごい屈辱的なことが起こった時に、自分はそんなことによって砕かれてはいないか、その恥ずかしめられてはいないという強がりの姿勢を取るんですね。でその時には絶対そのことには触れたくないわけです。ですから殴られて撃たれて、そのことをなぜ私を撃つのかという冷静な形ではその問題を取り上げることができないのが、トガが心の中にある罪人の姿勢です。ところがイエス・キリストはトガがない方なんですね。罪悪感何もないんです。ですから防御反応をする必要がないんです。自己防御反応が一切ない方です。ですから間違いは間違い、なぜそういうことをするのですかと非常に冷静に、この尋ねることができたということですね。でこれは罪人ですと、まずそういう状態があったらそういうことに自分は恥ずかしいとも思っていない、何とも思っていないんだという強がりでそのことを無視するんですね。でも無視はしても心の中では煮えくり返る思いがあって、そのことは忘れられないことになるわけです。でもイエス・キリストは違うんですね。どうしてそういう通りのいかないことをあなたはするのかということで本当に冷静ですね。でここに実はこれは心理学的にも、心理学はいろいろその人の言動を観察してますね、そのことで分析をしています。これはまさに罪のない人の行動ということが言えます。ですから聖書というのは人間が作った創作ではないということなんですね。現実にあったことをそのまま反映している書です。ですから本当にイエス・キリストは罪のない方であったからこのような言動をされたということになるんですね。そういう意味で聖書というのはすごい書物ですね。人間が作るときには絶対こういう書き方はできないんですね。 このようなことをイエス・キリストの反応に対して、大祭司はここには書かれていませんけれども、マタイの福音書の26章の64節から65節のところを読みますと、それに対してもうなんという冒涜だということで衣を裂くということが書かれています。大祭司が衣を裂くというのは、もうその衣が用いられることがない時点で裂くんですね。ここでカヤパが、この衣を裂いてしまったということは、もう大祭司としての職権に携わることができないことを意味します。しかしにもかかわらず、その後カヤパは権限を持って語っているんですね。ユダヤ人の掟に背いたことを行いながら、まだ大祭司の職を行っている。ここに大変な違法が見られるわけですね。そのようにこの大祭司からもう全てのユダヤ人みんな違法行為をキリストの前で行っているということになります。さて28節のところでは、いよいよこの総督官邸ポンテオピラとローマの法廷に連れられていくことになるわけですね。ということは、初めからユダヤ人はイエス・キリストを十字架刑にかけることを考えています。十字架につけるためにポンテオピラトのもとに連れて行ったわけです。ポンテオピラトは初めからなぜイエス・キリストが連れてこられたか、その理由を全部把握しています。ですから死刑にかけたくはなかったわけですね。十字架刑にはしたくなかった。そのことはこれ以降のところでずっと論じられています。この時刻は夜の第4番目の見回りの交代時で、だいたい午前の3時から6時ですから、6時の明け方にここに連れられていたということでいいと思います。祭りの儀式を控えているので、ユダヤ人の行動に規制が見られますね。このことから明らかですね。28節のところで、時は明け方で、そして少し飛びまして、過ぎ越しの夜の過ぎ越しの食事が食べられなくなることのないようにという表示がありますね。イエス・キリストはすでに晩餐を終えておられますね。しかしユダヤ人たちはこの捕まえられたイエス・キリストを目の前にして、つまりほふられる子羊ですね、それを目の前にして、それがほふられた後、種を入れないパンの祭りの食事に預かることになるわけですね。その食事に預かるには、異邦人の官邸に入って汚れてはいけないんですね。そういった掟があります。ですから異邦人の家に入ることは儀礼的に汚れることになりますから、入らないわけですね。そのことが繰り返されます。ですからこのピラトが外に出てきて、また中に入って外に出てきて、それを繰り返したということは、汚れたくないというユダヤ人のために、ピラト自身が外に出ていったということになるわけですね。つまり彼らはまだ過ぎ越しの食事の前であるということが分かりますね。ですからこれは明らかに、種を入れないパンの祭りの前日ということになります。つまりその日に過ぎ越しの子羊がほふられる日ということになるわけですね。キリストはご自分がどのような形で葬られるか、死に方をされるかご存知でした。32節のところですね。つまり異邦人の手で殺されるということですね。伝統的なユダヤ人の死刑というのは石打ち刑なんですね。でもキリストは初めからその石打ち刑ではない死に方、異邦人の法廷にかけられて、その刑に処せられるということをご存知だったということがわかります。そしてイエス・キリストを非難する者たちは、このイエス・キリストがカエザルに税金を納めることを禁じたとか、自分を王だと称したとかと言って、つまり王というのは当時ローマのいわゆる皇帝ですね、それが王なんです。ですからその皇帝に反逆する者として彼らは訴えようとしたわけです。ローマにとって反逆罪というのは無視されることができない死刑に値します。ですからイエス・キリストはそういうものなんだということで、ユダヤ人は訴えようとしたわけですね。でそのような中で33節から37節にかけて、ピラトはまた自分の総督官邸の中に入ってイエスにいろいろと尋問します。でその時に、真理とは何ですかという質問、有名な質問がありますね。38節のところです。この真理というのは、神の言葉と行いが一つになるとき真理が現れるのです。つまり神の言葉はイエス・キリストですね。その方がすべて律法を成就する行いをしてくださった。 そこに神の真理が現れたんですね。ですから私たちはキリストが来られて十字架にあって全てのことを成就してくださったことを通して真理が表されたので真理を知ることができる、そういう特権ある立場にいるということになるわけですね。でバラバに対してバラバがここで登場することによってなんとかピラトはこの強盗であるバラバかそしてこの無実の人イエス・キリストかそれを選びなさいとこの祭りの時期には恩赦にふさわしいということで恩赦を与えようとしたわけですね。ところがユダヤ人は幾度にイエス・キリストを十字架にかけようと叫んだわけです。祭りの時期にだいたいこういう裁きをするということもこれも違法です。もうすべて違法づくめですよね。でその中で罪のない人を罪にしようとするそのユダヤ人の動きがここで見られるわけですね。ですがポンティア・ピラトは、ユダヤ人が妬みからキリストを引き渡したことを知っていたわけですね。そしてキリストを釈放しようとする試みも何度も何度もしています。そしてキリストに何の欠陥も見出せないこの人に罪はない、つまりこの公の宣言というのはここに選ばれた神の子羊生贄の神の子羊は完璧であるから生贄にふさわしいという宣言になったんですね。そのようにはっきりと宣言を得てイエス・キリストは正当的な生贄として十字架刑にかけられたんですね。ですからここまでも全てキリストは神の言葉を成就されたことになります。そして最後にピラトはこの正しい人の血に責任はないと自分が責任逃れをするそのような発言をして手を洗っていますね。このように最後の最後までピラトはキリストの側に立っていたことは確かなんですね。しかしこれから見ていきますけれどもそういったピラトがじゃあ罪がないものとして許されるのかというとそうではないということが分かってきます。ペテロはこのピラトがキリストを釈放したことに言及してピラトはキリストを自由にしようと決意したがでもその面前でキリストを拒絶したという言い方をしています。ここがもう決定的なんですね。つまりピラトは何とかしてこの無実な人を助けようとしたんですね。ところが結局はピラトはこの世かキリストかを選ばなければならなかったということですね。ですから二者択一なんです。私たちはこの灰色の領域にいるようなふうに思います。私はキリストを否定していない、ですからキリストの味方であると思っているわけですね。ところが結局は二者択一です。キリストを選ぶかそうでなければサタンを選ぶことになるんですね。それをこのペテロははっきりと語っているわけですね。結局ピラトはキリストを助け出そうとしたけれども自由にしようと決意までしたけれども面前で、キリストを引き渡したわけですね。これが16節19章の16節ちょっと見ますけれども19章の16節のところでそこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡したとありますね。結局はイエス・キリストを十字架につけることを決定してそれを行ってしまったということになります。ですから逃れることはできないわけですね。そして19章の始めなんですけれども、おそらくここに書かれているこの19章のそこでという言葉なんですけれども、理解しておられるでしょうか。そのような形でバラバが選ばれたわけですね。ですからキリストは結局は裁判を引き続き、しなければならない状態に置かれたわけですね。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。なぜそこででしょうか。実はこのそこでというのは、裁きが決定していないものに対して鞭打ち刑を施すことはこれは違法です。ですからピラトはこのローマの掟にしても、この裁判の判決がされる直前にこのような肉体的な苦しみを与えるということはありえないことなんですね。じゃあなぜピラトはここで鞭打ち刑にしたのか。それは鞭打ち刑にして、そしてその後紫の服っていうのは高貴な人が着る服ですよね。ローマでは皇帝が着る服ですよね。それを着せて哀れなユダヤ人の王の姿をもう一度ユダヤ人の目に、この眼前に見せることによって これでもいいのかと、あなたユダヤ人の王をこのような形で処刑しても構わないのかという、ある意味で最後の同情を聞こうと思ったんですね。しかしそれもならなかったんですね。ですからそういう意味で釈放するためにひどい鞭打ちをして、もう本当に立つこともできないような哀れな状態ですね。そこまでして彼らの最後の同情を聞こうとした。でもユダヤ人は動かなかったんですね。ですからまあここでピラトは結局は死刑宣告ということになりますから、違法なことをしてしまって、むしろやぶへびの状態に追い込んでしまったということになるわけですね。もしピラトが釈放する気持ちがなければ、イエス・キリストは鞭打たれなくって十字架の横木を担いでこのゴルゴタの丘まで歩くことができたかもしれないんですね。でももうそれ以前に全ての体力を消耗してしまわれたということですね。これがそこでという意味になります。で、十字架の配慮というのはここに書いておきましたけれども、殺人者の債権、呪い、恥辱、断末魔の苦しみ、この全てが義なるキリストに移されたんですね。バラバが当然負うべき、この十字架刑ですね、それが全部キリストのものになったわけです。他方でナザレ人イエスの自由、無実、安全保障、幸福は全てこの殺人者、強盗、バラバのものになったわけですね。ですからバラバはそういった意味で改心したということが言われていますけれども、それは起こったと思います。というのはバラバは正規の法のもとに置かれて囚人であったわけですね。ですから当然自分がしたことの報いを受ける立場に立っていたわけです。それをバラバ自身が一番よく知ってるわけですね。しかしイエス・キリストがその十字架を自分の代わりに負ってくださるということが突然湧いたわけですね。ということはその方が無実で何の罪もないのに、自分のこの嫌な大変な罪の十字架ですね、それを負ってくださる。しかも身代わりになってくださるんですね。呪いの身代わり、そして苦しいこの鞭打ち、すべてこの十字架刑ですね、そのすべてを担ってくださる。そしてバラバ自身は自分が釈放されるにふさわしいようなことは何もしなかったということも知ってるんですね。それなのになぜ解放されるのか。実はこのバラバというのは私たち罪人の姿なんですね。私たち罪人はまさにこういう状態です。なぜキリストによってこのような罪が許されるんですか。私たちは何もそれにふさわしいことをしてないんです。立法を全うすることもできないんですね。それなのにキリストが死んでくださったことによって、突如としてこのキリストの義が私たちのものになることになったんですね。それは私たちの罪をキリストが全部背負って十字架上で死んでくださったからということですね。だからバラバに象徴されているのは私たち罪人の姿ということになります。ピラトはもう一度外に出てきて4節、そして6節、7節ですね、こういった形で何度も何度も出たり入ったりします。もう一度出てきてということは、その前にすでに判決を彼は下しているということなんですね。この人を鞭打ち刑にして、そして釈放せよという判決ですね、4節ですね。ところがそれが聞き入れられなかったわけですね。だからもう一度外に出て行って言わざるを得なかった。ですから非常にピラトにとっても苦しいところですね。聞く耳のないユダヤ人たちですね。でしかも彼らはこの杉越の食事に預かるために官邸の中に入ってこない。だからキリストと官邸の中で会話をして、また出て行って、それを繰り返すわけですね。ですから最後の最後まで心を固くなにしたユダヤ人は、結局ピラトが釈放しようとしたにもかかわらずそれを拒絶したということになるわけですね。ピラトは最終的にはこの世かキリストかどちらかの選択に迫られ、この世を選んでしまった。つまりこの世はサタンが支配するようですね。サタンを選択したんですね。ですから罪を免れることはできないことになります。キリストに対する無実の証言は至るところに散りばめられています。あの人には何の罪も見られない、もうピラトは何度も何度もそのことを語っていますね。キリストを裏切ったユダ自身の告白がまずありますね。ここに挙げておきました。 罪のない人の血を売ったりしてもうこんなお金はいらないというユダのあれはある意味では悔い改めではないんですね。その後神に立ち返らなかったので、とんでもないことをしてしまったという自責の念ですね。それには駆られたんです。ところが神にすがらなかったので彼は自殺という道を選んでしまったんですね。ユダ自身がまず告白をしています。それからピラトの宣言ですね、キリストに何の欠陥も見られないという宣言ですね。このピラトは何度も何度も宣言をしています。それからヘロデ自身も実はピラトの言葉を通してヘロデ自身もキリストにこの何の欠陥も見られない無実であることを認めたという証言をピラトの口を通して語っています。ですからヘロデもそれに無実であることに同意したということになるわけですね。それからピラトの妻の警告がありますね。これはキリストに関しては関わらないようにという警告をピラトの妻が受けているわけですね。それをピラトも聞いています。にもかかわらず宣告してしまったことになるわけですね。それから十字架上でキリストの両側に犯罪人がかけられましたけれども、そのうちの一人ヌスットの一人はキリストが無実であるということを告白しましたね。それからローマの百人隊長の言葉にもその言葉が現れています。そして百人隊長とキリストの見張りをしていた人々の中にこの方は誠に神の子であったという言葉が出ましたね。つまり少なくともこの聖書から7回にわたって無実の証言がいろんな人の口を通して語られたということが明らかになるわけですね。にもかかわらずイエス・キリストは神のご計画に従って十字架にかけられた。ですから人間の陰謀が成功したからとかそんな単純なものではないということがお分かりいただけると思います。14節のところではっきりとその日は杉越の備え日で、これがいわゆる本来の杉越の祭りですね。生贄をほふる杉越の祭りのことをここで杉越の備え日という言い方をしています。そしてほふられた杉越の子羊を食べる杉越の食事に預かるこの 2,3 の15日のいわゆる種を入れないパンの祭りですね。それが人々の口には杉越の祭りとして語られていたんです。ですから実際にその食事を一緒に囲んで食べる、それが杉越の祭りというふうに人々の口を通してはそのように語られていたわけですね。しかしレビ記に書かれている掟ではそれは実際にはこの 2,3 の15日ですね、 2,3 の月の15日の種を入れないパンの祭りのことであるということが明らかです。このような形でキリストが十字架にかけられた日がもうほぼその全容が見えてくることになるわけですね。キリストは十字架刑による死の後、よみがえりまでの期間を3日3晩、ちょうどヨナですね、ヨナが3日3晩この魚の腹の中にいたように、私も3日3晩墓の中にいる、地の中にいるという言い方をしていますね。ですから3日2晩ということがやはりこれはキリストご自身が語られた言葉ですね。それが成就しなければいけないということです。明確に語っておられます。それから杉越の祭りの6日前はこの日は旅をしておられますから、これは安息日ではないということですね。安息日の前か後、ずっと見ていきますとこれは安息日の前の金曜日であったということが明らかになります。そしてもう決定的なんですけれども、マタイの福音書の28章の1節のところ、残念ながら翻訳では明らかではありませんけれども、この新約聖書はギリシャ語で書かれています。このギリシャ語の表記では実は安息日が複数になっています。複数ですね。つまり安息日が2日あったということがこの表記からまず決定的ですね。そういうことを考慮しますと一体どのような日取りがであったか、それがこの表を見ていただくと明らかです。 2,3 の月の8日金曜日にベタニアに到着された。そしてその次の安息日にはそこに集まった人たちですねと一緒に食事を守られた。この時にこのマリアがイエス・キリストの葬りの用意ですね、足をこのナルドの香油で洗ったというその出来事ですね。 そして 2,3 の月の10日、これは主露聖日と言われる日曜日ですね。その日曜日にイエス・キリストはロバに乗ってエルサレムに入城されました。つまりダビデの血筋の王メシアとしてエルサレムに入られたわけですね。そしてそこから14日までの4日間ですね、人目にさらされることになります。公の場でキリストは福音を語られました。ですから上から下まで全ての人々、祭りには全地からユダヤ人たちが集まっていますね。その全地のユダヤ人の目に触れられたわけですね。そこで結局最後には、今見てきましたようにポンテピラトがイエス・キリストは無実であるという、つまり生贄の子羊としてふさわしいという宣告をして、そしてそれで十字架刑にかけられることになったわけですね。14日のところ杉越の祭りですね、この2のところが午前9時に十字架刑につけられて、そして午後の3時、キリストは十字架上で亡くなられました。そして午後の6時前、午後の6時前というのはもう6時以降に入りますと次の 2,3 の月の15日に入ってしまうわけですね。つまりこの日は祭りの初日ですから安息日になるわけです。大いなる日ですね。安息日に人をこの十字架から下ろしたりする作業をしてはいけないんですね。ですからどうしても6時になる前ですね、この 2,3 の14日の間に全ての処置をしなければならない。ですから3時に息を引き取られて、そこから下ろされて、あと3時間のうちにいわゆるもう急速な埋葬ですねの準備です。そういうことを全部しなければならなかったということになるわけです。それがこの2番ですね、14日の2番のところで行われた。そして15日の3のところ、これは夕刻ですね、つまり夕食が始まります。これがほふられた子羊が食事の中に入ります。イエス・キリストの晩餐の中にはこの子羊、焼かれた子羊は入っていなかったんですね。でも正規の杉越の祭りの食事にはこの子羊の肉が入るわけですね。でそれをユダヤ人たちは食べるためにその前に汚れてはならなかったということで、その食事に、の前に汚れないようなこの務めをしていた、働きをしていたということが分かります。そして16日というのがたまたまこのイエス・キリストが受難されたこの受難週は週ごとの土曜日がここに入ったんですね。つまり先ほどのマタイの福音書の28章の1節のところに安息日が2つ複数になっているということは、この種なしパンの祭りの初日である大いなる日と、それから週ごとの安息日ですね、金土と安息日が重なったんですね。そしてその後の17日、これが日曜日になりますね、初穂の祭りの日です。この時にイエス・キリストは、全人類の初穂としてよみがえられたんですね。それまで、この永遠に生きる命というのは人から奪われていたんです。でもキリストが、この人の罪を全部背負って全ての問題を解決してくださったので、そのよみがえりの命に信じる者を預かることができるようになったんですね。これが 2,3 の月の17日初穂の祭りの時ということになります。ですから女たちはなぜ2日間待って日曜日の朝墓に向かったか、それは金曜日も土曜日も安息日であったから、安息日には作業をしてはいけないんですね。そして長い旅をすることも許されません。家に静かに過ごす、人との交わり、神との交わりの時を過ごす、これが安息日なんですね。ですから全て辻褄が合うのはこの表のように、 2,3 の月の14日は木曜日であったということですね。そして金土と2日安息日が続いて、日曜日の朝キリストはよみがえられた。そうしますとキリストが3日2晩、夜が3回、昼も3回ということで全てを全うしますね。しかも3日目によみがえるという表現もしておられます。これも全部、この図をご覧になると常時ですね、金曜日に亡くなられて、日曜日によみがえるとしたら、キリストが語られた言葉は外れたことになるわけです。 ですから金曜日に十字架にかけられるということはありえないということになるわけですね。このように、全てのことを成就してキリストは、亡くなられました。そしてその後ですね、ドクロの地と言われるところに、ドクロの地はこれはイエス・キリストが十字架にかけられた場所なんですね。でここはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれていました。ギリシャ語ラテン語ですね、ラテン語ではカルバリア、カルバリと言いますね。カルバリっていうのはラテン語でいうこのドクロの地のことになります。そしてレビ記の掟によりますと、生贄が捧げられる場所というのが実はもうこれもはっきりと定まっています。宿営の外の清いところ、レビ記4章の12節のところには、宿営の外の清いところで生贄がほふられるということが書かれています。そして祭壇の北側で生贄がほふられるということも書かれています。祭壇がもし神殿に祭壇があるとすれば、その神殿の北側ですね、全部成就されていることにがびっくりされると思います。全焼の生贄は祭壇の北側でほふられることになっているわけですね。そして罪のための生贄、この全焼の生贄と罪のための生贄というのは、生贄たくさんありますけれど、その中で一番大事な生贄です。でこの全焼の生贄がほふられる場所で、罪のための生贄の神に捧げる部分は全てそこで全焼させられます。神に捧げる部分というのは脂肪の部分なんですね。脂肪は一番大事な部分なんです。それは全焼、完全に焼き尽くして、その香りが神に届くというんですね。そしてその後皮とか内臓とか残りますね。でそれが宿営の外で焼かれるという、それをその掟もあるわけです。ですから体が全てが焼かれるのは、特にこの罪のための生贄ですね、それは宿営の外、門の外ということになります。ヘブル人への手紙ではこのように宿営の外、門の外で苦しみを受けられたキリストという表現があります。ゴルゴタの丘は、これはエルサレムの城壁の外にあるんですね。しかも北側です。これはモリアの地の一番、モリアの地を南からずっとアブラハム、イサクは登っていきましたね。そしてどんどんどんどん高い、一番北の山が一番高いところでしたよね。そこがまさにこのゴルゴタということになるわけですね。ですから全て聖書は一貫して書かれています。この北側の場所、しかも宿営の外、門の外、そこでイエス・キリストはこの十字架刑にかかられたということになるわけですね。この十字架刑がいかに残虐であったかというのは、ここに挙げておきましたけれども、彼らはそこでイエスを十字架につけたわけですね。でラテン語ではクラックスという言葉があります。 CRUX ですね、クラックスというラテン語があるんですけれども、これは英語で言うとエクスクルシエイトという英語ですね。これはまさにこのクルシフィクションというのが十字架です。十字架という言葉から生み出された言葉なんですね。それはもう大変な、非常な責め苦による大変な苦しみですね。これがクラックスであり、エクスクルシエイトという動詞、英語の動詞になるわけですね。それぐらいこの十字架刑は大変な刑です。まずこの囚人は横木を背負って、すでにこのゴルゴタの丘には囚人がかけられるための柱が立っています。柱が、太い柱がまず立ってるんですね。でその柱のところに囚人がそこまで横木を背負います。横木っていうのはこの一本の木ですね。それを背負ってそこまで行くわけです。そうしますと、その横木に手を、両腕をここの部分ですね、ここの部分に釘付けにされるわけです。横木にまず釘付けをするわけですね。そしてそれを持ち上げて、このすでに立っている柱にかけるわけなんです。柱にかけられるようになってるわけですね。そこにかけます。そして柱の真ん中にはちょうど臀部が当たる部分に、少し小さな腰掛けがついてるんですね。もう腰掛けなんていう深いものではないんです。ちょっとした飛び出たところがあるわけです。そこにちょうど臀部が乗るわけですね。そしてその人の体のサイズに合わせて、そこから足を、いわゆる柱ですね、打ち付けるんですね。でこれは ここに柱が立ってるわけですね。太い柱が立ってますね。そしてここのところに、横から見るとこんな形で、こんな形ですね。腰を乗せることができるようなそういう部分がここに作られています。そしてここに横木をこう乗せるわけですね。横木を乗せるわけです。多分ここに引っ掛けるようなことができるようになってるわけですね。横木を乗せてここに両腕の釘がこうつくわけですね。でこういう状態でここにお尻を乗せて、そして膝をこういうふうな形で両方合わせます。この2つの膝ですね。でここで釘をつけるわけです。ですからその人のサイズによって、これがどれくらいその足を折るかってことが決まるわけですね。そしてここに罪状書きを載せます。罪状書きがここに載るわけですね。そうすると遠くから見ると十字架ですね。で実際に、背負って歩くのは十字架というのはこの形が十字架になるので十字架と言いますけれども、実際には横木を背負ってその場所まで歩くわけですね。そして両手が衣服が剥ぎ取られて裸の状態になります。そして両手がこの手首に釘が打ち付けられるわけですね。そして柱にこの横木がかけられて、そして今度は足に両足を重ねた状態で少しこう横にするみたいですね。そしてそこに釘が打ち付けられるわけですね。そしてこの頭上には罪状書きが掲げられたということになります。でこの状態はもし炎天下ですとすごい脱水症状が早くきますね。ですから喉が渇くんです。もう異常な喉の渇き、これが十字架形です。そして緊張の相乗効果で島で意外とこれがすぐに即死っていう状態ではないんですね。血が出る部分は限られた部分ですよね。ですから苦しみはすごい大きいんですけれども、長い人では9日ぐらいまで生きたというそういう記録がある死刑なんですね。ですから9日まで息を吸うために立ち上がるんですね。立ち上がってそして息を吸ってまた重みで下がってくるんですね。こういう状態重みで、そうしますと窒息しそうになります。苦しいのでまた足に力をつけて立ち上がるんですね。それを繰り返すんです。それを9日間繰り返すんですね。もう大変な苦しみですね。それがこの十字架形ということになります。ついにはもう立ち上がる気力がなくなるので窒息死ということになるわけですね。もう完全にこう垂れ下がってしまうという状態ですね。責め苦にかけられるような耐え難い苦しみというのは十字架形です。そしてこれここに絵を入れておきましたけれども、重力と張力、手を伸ばしますよね。これ張力、こうあと張力ですね。それとの相乗効果をこの、アメリカの医学ジャーナルにこういう論文が載っているんですね。でこれは別に、信者が語っているものではなくって一般のジャーナルですけれども、イエス・キリストの体の死がどういう状態であったかということを分析しています。この W っていうのはこの重力ですから重みですね。重みがこういうふうにかかるわけですね。そして手を広げていますからそこに伸ばすその緊張した張力ですね。これがこの T ですね、まあ、テンションという形でこう伸びるわけですね。それの相乗効果なんですね。でこれが腕とそして足との関係ですね。こういう関係で非常に負担が体にかかるということが分析されています。体の重みと四肢の伸長が引き起こす相乗効果、両手首の釘にかかった体の重みは中枢神経を侵し、側根骨を引き裂き、激しい呼吸困難、痙攣、肋膜浸潤を起こす。体中を攻め苛ます激痛との戦いは、いかに十字架形が過酷残忍な死刑であったかを物語るというのがこのジャーナルが語っていることですね。まあ、イエス・キリストはこのような形で私たちの罪を全部着てくださって十字架上でお亡くなりになったわけですね。で、多くのユダヤ人たちがこの罪状書きを読みます。そこにはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたとあります。でラテン語はローマ帝国の公用語です。そしてギリシャ語は当時の共通の国際用語であったわけですね。そこにヘブル人の言葉ですからヘブル語が書かれたということです。ですからそこを通るものは、これは丘の上ですから通るものはみんなその死刑囚のこの十字架を見ることができるわけですね。そしてこの罪状書きなんですけれども、これがまたすごいんですね。ピラトの罪状書き、 ユダヤ人たちはこれを見たときに、おそらく、この当時語ですね、当時語っていうのは一つ一つの言葉が、これ4つ言葉があるんですね。その言葉の最初の頭文字ですね、それを全部4つ集めるとどういう言葉になるか、なんとこれがヤーウェなんですね。ヨッド、そしてヘイ、そしてバブ、ヘイというこの4つのヘブル語の文字ですね、これを集めますとヤーウェなんですね。ですからパッと見たときに、その当時語でヤーウェ、ヤーウェと自分が主張した自称ヤーウェならいいわけですよね。だからヤーウェではない、ヤーウェがもし神ですよね、神が十字架にかかったとしたら、自分たちがそれをかけたことになってしまうわけですね。ですからユダヤ人たちがピラトに書き直してくれと言った理由は、こういう状態であったということを考えると非常によく理解できるんですね。でただこれはこのバブという、ここに強調して書いておきましたけれども、メレクというのは王という意味なんですけれども、その王という名前の前にこのバブという一つの文字が入っているんですね。でこれは、ラテン語とかギリシャ語で、もしこのような名前が書かれたら、おそらくヘブル語に直すときにはここにバブが入っただろうということで、これが入るんですね。でそれは訳ですから、往々にしてそのことは考えられるという、一応その前提に立っています。ですからこのバブが入っていない、そういうのもあるわけなんですね。でもおそらく、これは翻訳語であるから、翻訳するとしたらこのように翻訳されただろうという前提で、このことが言えるわけです。そうするとここにはまさにヤーウェという当時語でヤーウェという文字が刻まれていた。ですから人々は、ああこのユダヤ人の神が釘付けに、されたということに、そのように理解したということになるわけですね。でこれはまさにその通りなんですね。人間はまさかそのような形でそれを認めなくなかったわけですね。でもそのように、このピラトは罪状書きを書いたということになるわけです。ここに書かれていることは、この詩編の22編の18節とか詩編の69編の21節とか、すべてこの乾くとか、それから着物を分けるとか、そういうことも全部すでに予言されていたことですね。それが成就したということになります。31節のところに、先ほどから言っているこの安息日が大いなる日であるというその解説がありますね。ですからもうどこをとってもこのイエス・キリストのこの十字架刑というのが、これはすべて計画された通りに、この行われたということが明らかになります。そしてこの骨が折られないように、吸い腰の生贄の骨が折られないとか、そういうことも全部成就したわけです。34節のところでは、このイエス・キリストのところに来たらもう衰弱死ですね、もうすでに自分の力で十字架を追うこともできないような状態であった。ですから死が非常に早かったということが言えるわけですね。この時に脇腹を、この本来でしたらすねを折るわけです。なぜすねを折るか、それは立ち上がることができないようにするんですね。立ち上がることができなければ窒息死なんです。でもう、次の日が迫っていますから、6時までに終わらなければいけない。そうすると窒息死以外に方法がないんですね。ですから足のすねの骨を折ることによって、囚人たちは立ち上がれないようになり、そして窒息死するわけです。ところがイエス・キリストの場合はもうすでに死んでおられた。だからすねを折る必要はなかったんですね。つまり骨は、杉越の子羊の骨は折られないということも成就したわけです。そして脇腹を突き刺した時に、水と血が分離して出てきたんですね。でこれはどういうことを言うかと言いますと、死んだ後の症状だそうです。つまりイエス・キリストはこのことによって完全に亡くなられたという証拠になるんです。で今日の医学ではこれがはっきりしています。でも当時は水と血がなぜ分離したか、そのことは分からなかったかもしれない。でもこの記述があることによって、イエス・キリストは本当は死んだんではなくって、どこかに移されて、そこで面倒を見られてまた生き返ったんだとか、そういうくだらない説があるんですね。でもこのことははっきりと、キリストは亡くなったという証拠になっています。亡くなったんです。だから水、この血がもうすでに分離状態であったということですね。死因は心筋破裂、心臓破裂ですね。これはすごい心の苦しみが強いとこういう状態が起こるそうですね。 そしてその後聖書の別のところには彼らは自分たちの突き刺した方を見るという最後にこの予言が語られています。これはユダヤ人たちがイエス・キリストを十字架に引き渡してしまったわけですね。しかしこのユダヤ人たちが最後にはこの方を見て悔いる時が来るという予言がここに語られています。これはゼカリア書の予言ですね。まだ成就していない、再臨の主の時に成就することになるわけです。そして天布で巻かれましてイエス・キリストは非常にこの大急ぎでこの墓に埋められる用意がされたわけですね。でこの埋葬の手順を女たちは見届けたわけです。そして家に帰ってもう一度最後のこの埋葬の準備ですね、つまり香料を塗ったりそういうことをもう一度徹底的にしようということで家に帰ってその準備をして、そして2日の安息日の間は行動できないので家で待って日曜日の朝まだ暗いうちですね墓に向かった。その時にはすでにキリストはよみがえっておられたわけですね。ですから彼女たちは埋葬を仕上げるために行ったわけですけれどもその必要はなかったということになります。なぜ女たちが2日待って出かけたのかその理由も明らかですね。モーセ御書からキリストの墓について解説をしたアンドリュー・ボーナーという人がいます。その人の解説ここに挙げておきましたけれども、アリマタヤのヨセフ所有の岩から切り出された墓は石で囲まれた新しい墓、清い場所で犯罪者の丘の一部であった。キリストが葬られた墓は金持ちの所有であったが他の処刑された犯罪者たちの墓と岩で隔てられており、それ自体はゴルゴタの一部であったということを彼は解説したんですね。彼は実際にその墓を見たわけではなく、このモーセ御書の記述すべてからこのように判断したわけです。ところがその37年後、英国のゴードン将軍がエルサレムの北にある園の墓を発見したんです。これはエルサレムの城壁の外、まさに宿営の外ですね。そして北側にあるんですね。これが園の墓で、まさにこのアンドリューが語ったと同じその墓がそこにあるということが分かったわけですね。まあ、その他にイザヤ書の53章もこれはイエス・キリストの十字架のことが予言されています。そして詩編の22編を挙げておきましたけれども、この詩編の22編の「わあ神わあ神どうして私をお見捨てになったのですか」という冒頭の言葉ですね。この詩編というのは処刑された犯罪者を描写している詩編です。しかもまさに十字架刑ですね、あの喉が渇くとかそういう状態ですね、それが語られているわけです。苦難の救い主のメシアの受難の詩編として、これは新約聖書で最も多く引用されているものです。そしてこの詩編のこの冒頭のところが我が神我が神というそのキリストの叫ばれた言葉ですね。キリストはまさにこの詩編を引用されてご自分がこの詩編を成就したということを語られたわけです。なぜこの時キリストは神と呼ばれたのでしょうか。それまでキリストは父と呼ばれたんですね。ご自分と神との関係を非常に親密な関係、父父というふうに呼ばれたんです。ところがこの時我が神我が神で、これはちょうど3時間の暗闇という恐ろしい現象がイエス・キリストが真昼頃ですね、十字架にかかられてから3時間後、ちょうどお昼頃真っ暗になったわけです。そしてその3時間後にイエス・キリストは息を引き取られたわけですけれども、この3時間に象徴される暗闇というのは、実はキリストはこの時ご自分と親密な関係にあった父から完全に分離されたんですね、引き離されたんです。ですからもう父ではないんですね。罪人が神を呼ぶ声になっています。完全に罪人のすべての罪をキリストは切られることによって、罪人としての裁きがこの最後の3時間に起こったんですね。でこれが暗闇ということで象徴されています。その時に叫ばれた、最初に叫ばれた言葉がこの我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、罪人として叫んでおられるわけですね。ですからここから3時間というのは、無実の方の上に 罪が全部着せられましたから、罪人としての裁きに遭われたということが書かれているんですね。この神から引き離されるということが実は地獄なんです。私たちは場所が地獄、悩み苦しむ、そういう場所が地獄っていうふうに思ってしまいますけれども、聖書が語っている地獄は神からの切り離しなんですね。ですからこの世にあっても神から引き離されている状態というのは地獄の歩みなんですね。すでに滅びに至っているということになるわけです。これをイエス・キリストは最後の3時間に罪人として地獄を経験されたことになります。なぜじゃあ神は答えてくださらなかったのか、それは解決されなければならないこの人間の罪の問題があったということですね。これはここに挙げておきましたけれども、キリストがなだめの供え物となられたということは、なだめの供え物というのは、最初の人類が神から離れたということは、神の怒りが、この神は怒りをそのことに対して憤りを持たれたわけですね。ですから神から離れる者に対しては神はもうすでに父と子の関係ではないんですね。ご自分の創造物、大事な家族の一員ではないわけです。完全に神から離れてしまった者が人間になってしまったわけです。でも神はそのような目的で人間を作られたのではないわけですね。そこでもう一度最初の状態に戻す、これが贖いなんですね。当然最初そうあるべきであった状態に戻す、この贖いのためにイエス・キリストが送られたわけですね。つまり父が憤っておられる、それをなだめる供え物、供え物を通して父の憤りをなだめるわけですね。これはアベルの生贄の時もそうでしたね。父がその生贄を見てよしとされて、そして憤りがなだめられる、それをずっと旧約では繰り返し行ってきたわけです。しかしイエス・キリストは最初で最後の生贄として死んでくださったことによって、もう私たちはその掟を繰り返す必要がないということですね。ですから主の神のなだめの供え物として、キリストはこの世の罪のために死んでくださったということになるわけですね。そしてまた私たち一人一人の罪のためでもあるということです。そして神は、義でないものですね、義なるものは神の家族の中に入れられます。不義なるものは神に近づくこともできないわけですね。だったら律法を全うできない人間はどうやってこの義を全うするかということになるわけです。でそれをキリストが私たちの代わりに罪を全部負って、そして神との間の問題ですね、それを解消してくださったことによって、私たちもキリストに預かってこのキリストの義を着ることが許された。ですから神の目から見たら、キリストを通して私たちを見るときに義なるものっていうことになるわけですね。ですからこの義の問題もこの十字架上でキリストは解決してくださったわけです。そして律法をもし守ることができなければ、律法の呪いが私たちにかかることになります。私たちは所詮律法を全うすることができないんですね。でこの問題も全ての律法を成就してくださったことによって、もう私たちはこの律法の呪いを得る必要がなくなった、自分たちが受ける必要がなくなったということになるわけですね。このような形で、キリストは私たちのために全ての問題を十字架上で解決してくださったということになります。詩編はその後6節のところで、虫けらはこれは敵によって恐ろしく損なわれたキリストの体のことが虫けらとして表現されていますね。それから11節から16節のところでは、敵のもう動物、獰猛な動物に例えられたこの攻撃ですね、もう救いようのない無力状態ですね。これはまさに十字架上にかけられてもう救いようのない状態、それがここに反映されているわけです。このようにその他にも16節のところ、翻訳では引き裂くという言葉が出てきますけれども、これは詩編ですね、詩編の22編ですけれども、私の手足に穴を開けたというのが、これは NIV の訳なんですね。つまり穴を開けたということで、まさに十字架のことが語られているようですね。それから17節の、私は私の骨を皆数えることができる云々っていうところですね。でこれは、追い剥ぎとか敵に襲われたものが、身ぐるみ全部剥ぎ取られてしまう、その状態を描いています。 つまり私は骨のすべてをさらけ出さなければならない、もう何も着ているものがなくなった、そういう状態ですね。骨を数えることができる状態、それは裸になった状態であるということがここに書かれているわけです。そしてその後着物のくじ引きのことも書かれてますね。ところがこの詩編の22編というのは、メシアの詩編というのは全てそうなんですけれども、苦しみの後に必ず希望が語られています。この詩編もそうなんです。残酷なことが語られていますけれども、22節以降はこのことを通してどのようなことがもたらされることになったか、その素晴らしい希望が語られているんですね。キリストの死からのよみがえりがもたらした、神の恩寵ですね。つまり罪人が罪人のままで義と認められる、この信仰義人ですね、その恩恵が与えられることになったわけですね。そして26節から31節のところでは、メシアの時代というのは食卓を囲んでの神を中心とした楽しい交わりなんですね。そのことが描かれています。食卓を囲んでの交わりですね。全世界に常しえにこのことが語り継げられることになるわけですね。神の救い、福音は全世界に伝わります。ですから全世界のものがすべて神の家族の一員となる時ですね。その時のことが語られています。主のなされた義というのが31節ですね。キリストの十字架上での3時間はこの神、無実な方が私たちの罪を全部負ってくださったことによって地獄を体験されたんですね。神から完全に引き離されてしまった。そのことを通して、それを全うされることを通して、神はその後よみがえりという祝福で答えてくださったわけですね。この3時間がもたらした永遠の福音ですね。つまりこのことを通して私たちはイエス・キリストの福音を語ることができるようになったわけですね。詩編ぜひお家で読んでいただきたいと思います。そして最後にキリストの受難の出来事の推移を挙げておきました。これは4つの福音書のすべてを総合しますと順番ですね、こういう順番になります。罪人が負うべき罪を負う、そういう形でキリストは十字架を背負ってゴルゴタに向かわれたわけです。十字架を背負ってっていうのは、その罪人が負うべき罪という意味で十字架という言葉に象徴されます。しかし、この物理的には横木ですね、十字架の形をした木を背負ったわけではないということですね。一本のこの木を背負って、そこに行かれたわけですね。そしてその途中でもはや力がないので大変に鞭打たれていますし、ひげも抜き取られるぐらい、そして茨の冠で血まみれですね、もう出血多量のようなそんな状態、とても歩けない。ですからクレネ人シモンがそこにいたことで、この人が十字架を肩代わりすることになったわけですね。そしてその後十字架に釘付けされるその直前ですね、ローマの兵士たちはこの無感覚にする飲み物ですね、これは苦いブドウ酒なんですけれども、それを囚人たちに与えることにしています。それを飲むことによって麻酔薬の麻酔の効果があるわけですね。でもキリストはそれを舐めただけで飲まれなかった。ですからもう全てのそのまま全ての苦しみを味わってくださったということになります。そして二人の盗っ人の真ん中で十字架に釘付けにされた、キリストは真ん中ですね。でその時、そのようなひどい、一番痛みのひどい、そのような時に父よ彼らをお許しくださいと取りなさったんですね。もうこれは私たち罪人にはできないことですね。呪いこそ口から出ても、この彼らは何をしているのか、自分で何をしているのかわからない、許してくださいという取りなしをまずしてくださったんですね。しかしそれに対してユダヤ人はただあざけり、罵り、罵倒、長老ですね。それがユダヤ人の様子、もうそれは福音書の至るところに書かれてますね。しかし盗っ人の一人はそのようなキリストを受け入れます。私が罪にかかるのは当たり前、罪で十字架にかかるのは当たり前、でもあなたは罪がない。そこでイエス・キリストはこの、悔い改めた盗っ人に対してパラダイスへ昇天することを約束されたんですね。でその時、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言われたんですね。あなたは私と共に今日なんですね。 ということは息を引き取られた後イエス・キリストもパラダイスに帰った。で、黄泉に下られたのはそれはこの神として勝利の宣言のために行かれたので、地獄の体験をするために黄泉に行かれたのではないということです。キリストが十字架上で息を引き取られたときに、その後続く言葉がありますよね。我が神、我が神、これは罪人としての叫びですね。そしてその後私は乾く、完了した、もうすべて私はやるべきことをやった、成し遂げたですね。そして父を我が霊を御手に委ねますということは、神の御手に霊を委ねられたということは、すべてよくやったということで、この直後から3日後の3日目のよみがえりまで、よみがえりの過程に入られたんです。ですからもう墓に埋められたその肉はもう全てよみがえりの体として変えられてしまっていましたね。ですからよみに下ったのはノアの時代に滅びた罪を犯した者たちですね。特にこれは御使いです。罪を犯した御使いたちのもとに行って、私は全てを完了した、ですから勝利をしたということですね。サタンに対する勝利の宣告をされたんですね。ですからキリストは、義なる方は黄泉に下る必要はないんです。その前に神が引き上げてくださる。これはヘブル語聖書が約束していることです。キリストが十字架上の3時間、最後の3時間にこの神から切り離されるという地獄を通して、そして全ての問題を抹消して、この全うしてくださった。そのことによって私たちも救いに預かるものとなったわけですね。ですからもう亡くなった瞬間からはよみがえりの過程に入っておられます。それが最後の父よ我が霊を御手に委ねますということです。その後地獄の経験をされる必要は全くないということですね。母マリアの世話もヨハネの手に託されましたね。そして、暗闇の3時間の直後からこのような叫びがあって、そして全ての十字架刑を完了されたということになります。これが受難週に起こったことですけれども、全聖書を見ていきますとこのような歩みになります。ぜひもう一度お家に帰られて、この聖書の一言一言吟味していただければいいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。